はこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。今日は2月の28日ということで、もう2月今日でおしまいですよ。
はい、
はい
早いな。
今年も2ヶ月が過ぎ去ったということなんですが、はい、本当時間の流れは早いですね。
なんかめちゃめちゃ早いなって今年はすごく思いますね。
で、割と今年の冬寒いですよね。寒い日が多いなと思いませんか。
思います、
も
う家の中で引きこもって
ます。いや、気持ちはわかります。私は寒いの嫌いですから、もう会社に行かなければならないという、こういうことがあるので出ていきますが、それがなかったら多分引きこもってます。私も家にじっとしてると思いますわ。
でしょ、
そうしときたいぐらいの寒さですよね。3月という声が明日から聞こえるわけなんですが、そうなるとなんかこう3月というだけでこう春めいた感じがいたしますよね。
そうですね、おひなさんもありますね。
そうですよね、はい、なんか暖かくなってほしいなと思います、はい、さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
視覚障害者の皆さんにとって一番困るのはやはり外へ行って目的地までどういうふうに進めていけばいいのかなっていうのが、西村さん、これ大変なことなんですよね。
そうなんです、うん、移動がね、
はい、
結局一人ではなかなかできないっていうのがありますからね。
まあ、手助けしてくださる方、
はい、
まあ、ガイドさんがいらっしゃったら問題なく行けるのかも分かりませんが、
はい、
これを一人で行けって言ったらもう到底行けるもんではないと、
ね、はい、
それをね、アシストしてくれる靴があるらしいんです。
靴ね、はい、
はい、そのお話を今日 お伺いしようと思っております、
はい、
会社の方が株式会社アシラセっていう会社なんです。アシラセ、
はい、
こちらの代表取締役 CEO の千野渡さんと電話がつながっております。千野さん、はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず会社の名前がアシラセっていうんですが、これはどういう意味があるんでしょうか。
はいはい、ちょっとダジャレに近いところもあるんですけれども、
はい、
足からお知らせするっていうところからですね、足らせという名前をつけております。
足からお知らせをすると、これ千野さん、そのままダジャレやと思いますわズバリそんな感じに聞こえました、はい、私はこれすぐ分かりました、はい、足のお知らせやなっていうのは、簡単に分かりました、はい、ところでこの足らせという会社、どういう会社なのか教えていただけますか。
はい、私たちはですね、実はホンダっていう自動車の会社から、まあ、スタートした、スタートしたというか外に出ていった、ベンチャー企業みたいな形でして、2年前に設立した会社になるんですけれども、
はい、
そこからですね、視覚障害者の方向けの歩行ナビゲーションというものを開発していまして、
はあ、
私自身がですね、もともと自動車の自動運転とかそういったところのエンジニアをやってたんですけれども、そういった技術もですね、ちょこちょこ使いながら、
はあ、
視覚障害者の方が、行動範囲を広げていけるようにっていうような思いでナビゲーションを開発しているような会社になります。
ということは、もともとはホンダ、自動車のホンダのスタートアップ企業であるというわけですね。
そうですね、ホンダ発スタートアップっていうような言われ方をしています。
自動車の、ま、ホンダ、自動車とこうして視覚障害者が一人であることのなんかこう共通性というか、
はい、
何かこう重なってる部分っていうのはどこにあるんですか。
そうですね、全く僕自身はこう歩行とか そういうの視覚障害者とかですね、考えて自動車の開発をしてたわけではなかったんですけれども、
はい、
5年前ぐらいですかね、当時ちょっと身内の方に事故があってですね、そこまでこう近い親族ではなかったんですけど、妻のおばあちゃんが歩行中にこう事故に遭うっていうのがあって、
はい、
まあ、川に落ちて亡くなってしまうっていうのがあったんですけれども、
は
あ、まあ、ちょっと、まあ、親族といっても近くはなかったので、私自身そこまでこう心理的にっていうところはなかったんですけれども、やっぱり事故自体がこう単独で歩いていて、外的要因によらずですね、なんかこう単独で事故で死亡事故が起きてしまうっていうのが、結構個人的にはこうモビリティみたいな概念でも捉えられるんじゃないかなっていうふうに思ってですね、まあ、ずっと自動車って安全にまつわることをやってきたところもあるので、まあ、そういったふうな思考をしてみたときに、まあ、その歩行に対してまだ世の中で そこまでですね、テクノロジーとか技術とかそういったものが入っているケースってあんまりないよなと思ってですね、
はい、
なんかこういろいろできることがあるんじゃないかとかですね、であとは検察の方もこう高齢だったので目が不自由なですね、ところが事故の要因になったんじゃないかみたいなところの話があったので、ちょっと視覚障害とかですね、歩行っていうところに対してあのキーワードを持って開発を始めたというのが経緯になっております。
なるほど、そういう経験があった、ご親族の方に視覚障害の方がいらっしゃって、まあ、残念ながらちょっと事故に遭われたと、そこから知乃さんも、あ、そうか、この車の自動運転の技術と何かこうやっぱ重なる部分というのは、私たちは正直言いまして、そのテクノロジー的なことがよくわからないんですけれども、やっぱりあるわけですよね。
あ、そうですね、まあ、どちらかというと思考の仕方としてはですね、それこそ視覚障害っていうところが認定されてたわけではなかったんですけども、
はい、
高齢だったので視覚が悪かったんじゃないかっていうところから、私の方は視覚障害っていうところに興味を持ってですね、
うん、
いろんな方にお話を聞きに行ったというところからスタートしていて、まあ、そこで何をやるのかっていうときに、こう歩行っていうところにちょっとフォーカス当ててたのもあったので、
はい、
まあ、歩行にまつわる課題であったりとかお話を聞いていく中で、じゃあこういったものあったらいいんじゃないかとかっていうのを作っていくところの中にですね、あ、じゃあ作り方としてはこういった、もしかしたら自動車の技術使えるかもねとかですね、例えば人の動きをこうデータとして捉えて、それをもとにですね、どういったふうにこう情報を作ればですね、視覚障害者の方が歩きやすく歩いていけるのかとかですね、安全というのをこういうふうに考えればビジネスとしても成立するんじゃないかとかですね、
なるほど、
そういったところをいろいろと整理して進んでいったというような、どちらかというと課題とか視覚障害者の方の話を起点に、何が今までの技術とか知識で使えるかっていうような思考で進んでいったかなと思います、う
ん、その知乃さんがね、いろんな方、はい、視覚障害者の方にお話をお伺いされたっていうお話を今お伺いしたんですけれども、
はいはい、
例えば知乃さんがそのいろんなお話をお伺いする中で印象に残ってる話って何かありますか？
うん、そうですね、まあ、僕らは実は一番最初はこう足の裏に振動させるっていう、
はあ、
こうちょっと仮想的に点字ブロックみたいな、ここを歩けば安全ですよみたいなものを作れないかっていうようなところからこうスタートしているんですけれども、
はいはい、
ただやはりですね、こう、まあ、安全性に特化した技術っていうのは非常に難易度が高いので、コストが上がりそうだとかですね、
なるほど、
そういった開発のところもありますし、まあ、そういったものを試してこうやってもらう中で印象的だったのが、やはりこう足の裏って点字ブロックとか使われるんですよね、
はいはい、
段差とかもそれで感知してたりもするので、そういった時にこう私たちなんかこう知能を普段使っているところがやっぱり邪魔されちゃうと、それは、まあ、不安になっちゃう人が多いんじゃないか、
困りますよね、そういう部分はね、はい、
で実際にこうじゃあ足の裏がダメなら白杖とかその聴覚とかいろんなことも試してみたんですけど、やっぱり同じような声は多くてですね、
うん、
こう杖は私たちの目なんですっていうふうに言っていただいた方もいらっしゃいますし、
はい、
まあ、そういったところで、まあ、私たち自身もですね、今の携帯、その製品の携帯に近いんですけれども、こうじゃあ視覚障害者の方が普段こう安全確認に使っているようなところ、体の部位っていうのにはアクセスしないように、それ以外でどういった情報を伝えていくのがいいのかっていうのを、まあ、体中こう 全体をですね、いろんなところを試しながら、あの今の、V っていうのが決まっていったような形になっております。
なるほど、そして、まあ、製品へとなってきたということなんですが、
そうですね、
さあ、ズバリその靴のお話をお伺いしたいなと思ってるんですが、
はい、
今ね、西村さんにその靴を履いてもらってるんです。実際に履いてもらってるんですが、ちょっとどんな靴なのか、はい、ということを教えていただけますか。
はい、はい、ありがとうございます、
うん、
正確にはですね、あの靴というよりは靴に取り付ける機器というものがあります。
はい、
で靴はですね、あの私たちは作っているわけではなくて、まあ、皆さんがお持ちの靴に取り付けていただくような形
で、靴に取り付けるんですか。
はい、
なるほど。
なので、まあ、あのもちろんブーツであったりとか、こう例えばかかとがないサンダルであったりとか、
はい、
水パンプスみたいな、ものにはですね、ちょっとなかなか難しいところもあるんですけれども、およそですね、スニーカーであったりとか革靴であったりとか、スリッポンと言われるようなですね、簡単に履けるようなシューズっていうところには、ある程度もう慣れれば当事者の方でも10秒20秒ぐらいで簡単に取り付け取り外しができるような形になっております、う
ん、なるほど。今の西村さんが履いていてその靴の側面ですね、
はい、
そこにちょっと出してもらえますか。すいません西村さん、側面のところになんかちょっと機械のようなものがありました。
はい、
はい、なんか取り付けのなんかね、あの、歩数を測るような、
そうですね、歩計みたいなものかなと思うんですけど、
歩数計のようなものが、靴の横のところにパチッとこう取り付けることができるような形になってるんですね。
はい、
これはどういうもんなんですか。この取り付けたもの、右左に取り付けてますよね。
はい、
はいはい、右もあります。
私たちのこの足出せっていうものはですね、大きく2つのところから構成されていまして、
はい、
まあ、今言っていただいた外側に見えてる硬いところですね、歩数計のようなものっていうのが、電池であったりとか、
はい、
あとこのスマートフォンの iPhone ですねと連携する Bluetooth って言われるような通信のものであったりとか、
はいはいはい、
あとはですね、足の動きを捉えるセンサーとかですね、そういったものが入っているのがその外側に出ているところになります。はい、
なるほどなるほど。その歩数計のようなものですね。
そうですね、
それが、靴の横に、まあ、スッと取り付けることが、まあ、はめ込む感じですよね。
はい、
そういうふうに右左にそれぞれ一つずつはめ込んで、この、はい、歩数計のようなものがどういう役目を果たすわけですか。
ありがとうございます。ですね、そのもう一つの部品というのが、
はい、
その歩数計のようなものからですね、柔らかいものが、上側からこうぐるっと出ていると
思うんです。はい、出てますね。
こちらがですね、あの薄い、まあ、柔らかい素材でできていまして、靴の中に入っていく部分になります。
はい、
で実はですね、靴の中にはですね、かかとのところからこう足の側面を通って、足の甲側にちょっと立体的に抜けていくような形になっている。
そうですね、そうですね、横に全部なんかこう、なんて言ったらいいんですかね、これ、言うたら側面に沿うような形で、
そうですね、はい、立ってるような形ですね、
ちょっと柔らかいなんかゴムのような、
はい、
なんかそのようなものがこの歩数計のところに、はい、取り付けられているという感じですね。
そうですね、
はい、
およそ幅が2、3センチで長さが15センチぐらいですね、かかとから長くなって、はいはい、で薄さでいうと3ミリから4ミリぐらいが一番厚いところだったりするんです。
なるほどね。
のがですね、靴と足の間に入っているような形になっておりまして、
はいはい、これはどういう役目を果たすわけですか。
はい、実はですね、その中に振動するものが、片側3個ですね、右足であれば、右足に3個、左足に3個っていう形で合計6箇所ですね、振動させることができるようになって、
つまり振動するわけですね。この取り付けたものが振動するわけですね。その振動する意味合いはどこにあるんですか。
はい、ですね、やはりその聴覚とかを使ってナビゲーションの情報っていうのをお伝えしていくと、
はい、
やはり専門の方であれば、あの耳っていうのは非常にセンシティブに使われていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますし、
はい、
あとは全盲ではなくてもですね、弱視の方であればスマートフォンをこうずっと持ちながらですね、
歩
かれる方とかっていうのが非常に多かったりするので、
この
スマートフォンの、まあ、画面であったり音声っていうものを使わずに、視覚障害者の方に道順であったりとか、
はい、
こう進む方向であったりとか、そういった情報を伝えるために、この彼らが普段使っていないこう体の部位であるその足の甲とかですね、
はいはい、
とか かかとっていう場所が振動するようになってるんですけども、まあ、そういったところを振動させながらこう誘導情報を伝えていくっていうような、はあ、あの情報インターフェースになっております。
ということは、例えば右に曲がろうと思ったら右足のものがこう震えるというふうに考えたらいいわけですか？
そうですね、あの、うん、スタートの時とかであればこう右向いてほしければ右側が震えたりとか、後ろ向いてほしければかかとを震わせるとかですね、はあはあ、あの進む方向を教えてくれたりとか、あとは曲がり角でこっちに右側に曲がっていってほしいとかですね、
なるほど、
そういったものを6箇所の場所をこ う, うまく振動させる場所と振動させるテンポとかですね、そういったものを組み合わせながら情報を伝えていくという形になります。
つまりその靴に取り付けたもので振動で方向を、教えてくれると、それによって、まあ、進むことができるというふうに考えればいいわけですね。
そうですね、方向であったり道順であったり、
道順
ちょっと場合によって変わってくるんですけども、
なるほど、
あのスタートのタイミングであったりとか、およその目的地に到着した後っていうのは、
はい、
ご自身の体の向きに対してですね、どっちの方向に進めばいいのかって方向を教えてくれるんですけれども、およそですね、ルートに沿って歩いているときには曲がり角であったりとかってい
う
ことを中心にしながら、
はいはい、
あのどのぐらいの距離で曲がり角が来るのかであったりとか、
は
あとどのタイミングで右に行くのかとかですね、そういった情報をこう常にですね把握しながら歩くことができるというような形になっております。
すごいですねこれ、西村さん。
そうですね、すごいな。
あのこれ振動なんですけど、実際に、
はい、
なんかアプリがあって、
はい、
それと今連動させて、いわゆる目的地を設定して、
はい、
でこの靴を履いて、まあ、つけて器具をつけて歩いていくという、そんな形なんですね。
そうですね、その通りです、うん、あの一般的なスマートフォンのナビゲーションに近いものをですね、アシュラスのアプリとして実装していまして、
はい、
それに、まあ、例えばコーヒーとかですね、抽象的な言葉でもそうですし、具体的なあの何々駅みたいな、駅名を入れていただいたりとか、そういうふうにすることでこう検索結果に目的地の一覧が出てくるので、そこから行きたい場所を選んでいただいて、あとはナビゲーション開始っていうふうに押していただければ、こう振動がスタートしていくっていうような形になります。
あの私たちもよくこの携帯でナビでその目的地へ向かって歩いていったりしますけれども、はい、そのいわゆる目的地情報というのを取り入れて、それを今度は、はい、右左前へということで振動でその足元に伝えて、視覚障害者の方がその目的地へと誘導していくと考えればいいわけですね。
あ、その通りになります。
なるほど。でね、今ちょっとつけてもらってますので、西村さん振動を与えますね、これから。はい、ちょっと歩いてもらえますか。どうぞ。あ、うん、聞こえますか？うん、どっち今？
今両方。
両方、これ両方というのは千野さん、まっすぐですか？
足の方が両方か、かかとが両方かによって、
はい、
前か後ろかになるんですけども。
なるほど。かかとどこが今震えてます？西村さん、
はい、
どこが震えてます？
甲のあたり。
甲のあたり。
それであればあのルートはこのまままっすぐ向いてる方向にありますよっていうことを示しているので、まっすぐ歩き始めていただくっていうような形になります。
なるほど、
はい、それが右向いてる場合にはこうルートの方向は左側にありますよっていうふうに教えてくれたりとか、そういった形になります。
なるほど。これ例えば振動の強さというのは変えたりはできるんですか？
はい、あの振動はまあ、多分ちょっとどの振動の強さになっているのか把握できてないんですけれども、
これ今一番かなり大きい、あの音を皆さんに聞いていただこうということで、
なるほど、
西村さんが一番大きい音っていうか振動で、はい、今、はい、履いていただいているということなんですよ。
はい、あ、うん、今であれば3段階、設定できるようにはしていまして。
なるほど。
まあ、強中弱ですかね、
はい、
弱中強ですかね、はい、そういった形に設定することができます。
なるほど。お、はい、それではちょっと西村さん座っていただけますか。はい、お願いいたします。
ちょっと一回止めていただくと、すごい 全体が動いたりとか、
はいはい、
そうそう、だから向き変えると左やったら左だけが振動したりとかっていう風な感じですね。
そうですね、スタートの時にはこう体の向きに応じてですね、
はい、
こっち向いてるからこっちの方向向いて、ルートがこっちにありますよっていうのを伝えるとかですね、
はい、
そういった形で進む方向を教えてくれるような形になっているので、多分今までこうスマートフォンだけでやろうとすると南西に進んでくださいとかですね、
うん、
男性どっちやねんって
方向音痴やからそれが分か
れへん、はい、これ実際お使いになっている視覚障害者の方っていらっしゃるわけでしょ、
はい、そうですね、実は今クラウドファンディングっていうちょっとインターネットを使った販売方法でちょうど販売を開始したところになるんですけれども、はいはい、お届け自体はですね、まだ3月5日以降に順次っていうような形になって
そうなんですか、3月5日以降で、はいはい、はい、わかりました。実際テスト段階で使われていらっしゃって、はい、視覚障害者の方のこう意見だとか反応だとか、うん、どんな答えが返ってきてますか。
そうですね、まずポジティブなところからお伝えさせていただきますと、やはり何よりですね、こう聴覚を邪魔されない、スマートフォン持たなくていい、見なくていいっていうところがですね、はい、非常に高く、安心感を感じていただいているポイントになっておりまして、やっぱりこう、まあ、弱視の方もですね、こう信号に注意して歩きたいとかってなると、こうスマートフォン見てたりするとですね、視点がそっちにこう集中しちゃう方とかもいらっしゃって、はい、こう遠近いところから遠くを見ようとするとなかなかこう視点が合わなかったりとか、うん、そういった時にも、まあ、ずっと遠くをこう見て歩けるので楽だっていう意見をいただいたりとかですね、まあ、やっぱり全盲の方であれば反響音とか使われる方もいらっしゃいますので、そういったところで耳も邪魔されないのが、まあ、非常に安心感があっていいとかですね、
はい、
あとはこう何よりやっぱり慣れてくるとですね、ほとんど道順のことを考えずに歩くことができるので、
あ、慣れも必要でしょうねこれね。
そうですね、最初にこうポジティブな方からってお伝えさせていただいたのはまさにそういったところでして、やはりネガティブな部分というか、まあ、ネガティブではないんですけれども、やっぱりその振動っていうものがですね、それだけでは情報をこう最初ゼロから知識としているのはなかなか難しいので、
なるほど、
やはりこうご自宅の周りであったりとか、うんうん、2、3日からこう1週間ぐらいはですね、1日30分とかなんかこう練習していただくと、使いこなしていけるっていうところがある程度ですね、ご自身の力でもできるっていう方が多いっていうのは検証しているような形になります。
なるほど。でもこれ期待できる靴のあれですよね。
そうですね、今おっしゃったみたいにスマホ持たなくてもいいとか、こう耳から何かっていうわけでもないので、うん、その辺は安心かなっていうのはありますね。
なるほどね、はい、千野さん、これクラウドファンディングってさっきおっしゃってましたけれども、来月3月5日まで、はい、なんか支援募集をされてるわけですか。
そうですね、支援というところの意味合いっていうのももちろんあるんですけれども、今でいうと販売はこの、ね、クラウドファンディングのみで行っている、ちょっと3月5日以降は代理店というところともお話をさせていただく予定になっているんですけれども、はい、一旦ですね、割引をさせていただきながらですね、はい、販売をさせていただいているっていう 25% オフでですね、販売させていただいているというのがクラウドファンディングでの
買
い販売になります。
これちなみにおいくらぐらいで手に入るもんなんですか。
はい、やはりこうなかなかですね、視覚障害者の方々の製品で高いもの多いと思うんですけども、ちょっとできるだけ頑張ってですね、もう補助金がなくてもなんとか買えるレベルに落としたいというところで、今クラウドファンディングでは6万円のものとか、税込みで6万6千円とかですかね、
はい、
ぐらいの値段のものが設定されているというのがあります。
なるほど。
ちょっとですね、このクラウドファンディングについて1点だけこう補足できればと思うんですけれども、
はい、
実はここの先行販売モデルという形で売っているものはですね、実は少数販売で考えていまして、うん、100台から200台ぐらいクラウドファンディングが代理店で販売していこうと考えています。でやはりこう足出せみたいな製品は世の中に今まであまりなかったのもあって、
そうですね、
こう日本の歩道とかってこう実はぐちゃぐちゃだったりしてですね、はい、やはり僕らでこうテストしきるのってなかなか難しいものがあると思っていますと、うんうん、でやはり価値が本当にあるものにしていくためには、こう当事者の人たちからの声っていうのももっとたくさん集めていかないといけないっていうところで、やっぱりこう先行販売という形でですね、ある程度こう僕らとしてもある程度の品質までは担保できているんじゃないかというところもあるんですけれども、よりこう価値を上げていくときにいっぱいいろんな方向をしていただけたらと思って、販売を開始しました。
わかりました。今日はこういう製品についていろいろ教えていただきました。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
株式会社アシセラのですね、アシラセの知能渡るさんにお話を伺いしました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としらでした。浜田直江さんのふるさとでお別れです。
うさぎおいしい 鹿の川、夢は今も巡りて、忘れがたきふるさと、
1958年にラジオ大阪が開局して以来、6種類の OBC ソングがあったのはご存知ですか？初代は1961年、民間放送初のステーションソングとして誕生しました。今お聞きのような軽やかなメロディーと親しみやすい歌詞。当時の周波数は1380kcycle、次に1310kcycle、そして現在の 1314kHz に変更され、OBC ソングも作り変えられてきました。有名作家による曲や社内公募したりと柔軟な発想で作られました。また曲もメロータイプ、ツイスト、ディスコタイプなどいろんなバージョンがあったんです。それぞれの OBC ソングはそれぞれの時代に愛されてきました。いつも皆さんの近くにラジオ大阪があります。